大人のための大人のラジオ番組、大人のラジオ。
2024年5月31日大人のラジオ、ご機嫌いかがでしょうか。阿部健人です。
小屋敷翔吾です。
人とたいです。
あっという間の5月第5週ってなんかいいね。第5週まで、なんか5がガガーみたいな、なんか随分姉さん今日はいだね。
なんで私に言うんですか。
阿部先生が一番はいですよね。打ち合わせから
再放送は6月3日になったんだ。
そうですね、はい、
ガガー
やっぱりおかしいテンション、
おかしくなってますね。
で、小屋敷坊やは5月は何をしてたのかな。
そうですね、5月はちょっと自転車にあまり乗る機会がなくて、代わりといってはなんなんですけど、あの福島に温泉に旅行へ行ってきました。
あら、
ちょっと待って、ちょっと待って、
はい、
自転車を持たずに行ったの。
自転車持たずに今回電車で来ました。
そんなことってさ、どうなんだろう、はい、この番組的に
ね、なしですよね。
そんなのさ、このラジオのさ話題にしちゃっていいの。
いや、でも今回はあれなんですよ、おじいちゃんおばあちゃんと一緒に行ったので、ちょっとあの自分一人ではなかなかあの勝手な行動できなかったので、今回は電車で現地集合という形で行って。
え、まあ、電車で現地集合。
電車で、あのおじいちゃんおばあちゃん茨城に住んでるので、ちょっとあの行く場所は違うので、当日何時に待ち合わせって形で。
どこに行ったって、
福島の湯本温泉っていうあのハワイアンズがあるところですかね。
ちょっと待って、はい、これなんか作った話なんじゃないな。これ
作ってる。
だっておかしいじゃん、おかしいじゃん。なんかさ、茨城のおじいちゃんとおばあちゃんだろ、
はい、
でね、こっち小屋敷坊や東京から行って、
はい、
福島で落ち合うんで、これレンタルじいちゃんばあちゃんじゃねえの。
レンタルじゃないです。
そこですか。
でもまあ面白い、やったとしてだ、
はい、
何泊してきたの。
一泊二日の。
あら、一泊二日弾丸ですね。
弾丸は弾丸ですね。
余計嘘っぽい。一泊二日だったら都内でもいいもんな。
ねえ、それはおじいちゃんおばあちゃんの希望で福島だったんですか。
以前行ったことがある旅館ですごく祖父母が気に入っていたので、まあ、また行こうということになって行ってきました。
ね、それっていうのはさ、はい、お父さんとお母さんには許可を取るの。
いや、別に行くっていうことは伝えてますけど、うん、許可は取ってないです。
なんかでもよく冷静に考えてたよ、不思議な関係だよな。
いや、だからおじいちゃんおばあちゃん子だったんですか。
まあそうですね、いまだにそんな感じですね。
そうなの、
はい、
今日急におじいちゃんおばあちゃん子になったんじゃない。
なんで急にキャラ作るんですか今日だけ。
なんかちょっと話のさ、なんか点と線がさ、なんかと繋がらないんで。
そうでしたか、まあ、あんまり、ね、そういう話しなかったんですけど、まあのんびりしてきました。
まあまあまあまあ、まあ、本当だったということにしといて。
そうですね、レンタルじゃない
ね。ここでまたもうね、バーがね、ハードルがガンって上がって、もうね、タイ姉さんからもうリアルな話を伺っちゃうかなと思って。5月は姉さん何かあったんですか。
私ですか、はい、5月も自転車もりもり乗ってましたね、
うん、おじいちゃんとおばあちゃんじゃねえんでしょ。
おじいちゃんとおばあちゃんじゃなく、
これハードコアだよ。
ちゃんと自転車乗ってる。
もう自転車だよ、一人旅で。
そう、
どこ行ってきたの。
九州と、うん、それから兵庫と、あと実はですね、うん、あの最近富士山も登っちゃいました。
富士山、
あの富士ヒルクライム、
はいはいはい、
それも登ってきて結構盛りだくさんですね。
盛りじゃないですか。
ちょっとなんか無理すぎちゃって死にそうでんやん。
ちょっと死にそうな感じなんですけど、
だいぶ無理してる感じが。
ここほら、宮崎 P が作ってくれた資料にはなんか写真があるんだけど、はい、これはどこ。
これはですね、九州の佐賀に行ってきて、佐賀でいろいろと結構たくさん走りましたね、うん、合計200、300キロ近く走ってきた。
それはちょっといいんだけどさ、
はい、
このなんか一番上の左側にあるこの写真、なんか昔のなんか怪しい、なんかほらね、人形みたいな、これこの人人間なの。
いや、あのね、なんかほらちょっとこういうのどかなところに行くと、うん、こう人形がたくさん、あの横断歩道渡るのに、うん、あの気をつけましょうっていう小学生のこうマネキンみたいなのあるの知りません。飛びたくんみたいな、
いや
あ、はいはい、やつの、うんうん、あのちょっとで、これ なんかよくわかんないけどすごい怖かったんですよ。
だからそういうことして
座敷わらしみたいな
感じ。これさ、ちょっと写真、顔が真っ白で昔なんかこういう芸人いたじゃん、なんか。
あ、いましたね、
うん、名前忘れちゃったけどさ、うんうん、もうだんだんね、この年になってくると名前を思い出そうとする行為すらしないんだよ。もう普通のことだから。
そう、
こんなさ、いやよ、いやいやみたいな、そういうキャラクターのさ芸人だったと思うんだけど、
だんだん出てきましたね。
これだけどさ、こんな黄色いさ、カッパみたいな服着て黄色い帽子かぶって顔が真っ白じゃん。
そう、
もう一言さ、私が子供だったらどうすると思う？
蹴飛ばす？
うんうん、この道は使わない。
通らない。
こんなのさ、夜見ちゃった暁にはさ、
ね、泣きたくなりますよね。
そう、大概のさ凶悪犯罪とかそれ全然大丈夫だけどさ、うん、これはちょっと勘弁だな。
ちょっと本当に怖かったから私も撮ったんですよね。
あ、でもなんか二人は似合ってる。
いやいや、
でこれ食べ物で地図があって 2,300 キロ行ったって。
そう、いろいろとその佐賀を回って、うん、まあ、あの伊万里焼きとかも見たかったりとか、うんうん、あと呼子、佐賀、うん、あのイカ、呼子、うん、のイカって有名じゃないですか、うん、それを食べたくて行ったりとかして、
うん、だけど姉さんもさ、うん、変な話いろんなとこ自転車行ってるから、そういう意味じゃいいよね。
そうですね、もうだから旅行の一部ですね。
いろいろ、ね、この写真があって一番下に2つこ食べ物なんだけど、
はい、
一番下の左側はこれ何？
左側のこれは、エビですね。で右がアワビ で一番のメインは佐賀といえばやっぱり佐賀牛ですね、
うんうん、だからそこの中エビなの？これドーナツかと思った。
そんなことないですよ。
エビじゃないですか？
これは
間違えちゃった。佐賀牛じゃなくて伊万里牛食べた。
そうだね。
美味しかったんです。
でこれ何泊？
5泊6日
ほら、
すごい、
うん、ね、小屋敷坊やね、旅行ってのはこういうもんなんだ
よ。1泊2日の弾丸じゃなかった。
そうです。
しかもなんかほらレンタルじいちゃんばあちゃんじゃないんだから。
レンタル人形です
よね。実の祖父母ですか。
でも俺らみんなみんな結構アクティブな暮らしをしてるんだね。
あの安倍先生はどこら辺を散策してたんですか？
もう
本が出たから、
う
ん、
もう毎日神社を回って本が売れますように、売れますように、
凶悪犯プロファイルが売れますようにと。
そうそう、
ね、
そう、
急にどうしたんですか？
いやてかほらだねんね、こう少しずつ年を重ねていくと、あ、この流れやめといた方がよかったなとかさ、そういうのをなんか空気をさ、
なるほど、
急に察するようになるんだけど、
はい、
こんな大盛り上がりの中でね、小屋敷坊やなんか言うことがあるんじゃないの？
そうですね、今日ですね番組後半はですねインテリジェンスのコーナーをお送りします。ゲストがですね5月24日の放送に続きまして斉藤健経済産業大臣と
現役の、
そうです、
現役の大臣、
後半までじっくりとお聞きいただけたらと思います。
わかりました。それでは大人のラジオ進めてまいります。
戻ってきた。
大人のための大人のラジオ。この番組は各社の提供でお送りします。大人のラジオ。
続いてはチャリン小屋敷のコーナーです。これまで4泊5日の四国の自転車旅、だいぶ引っ張ってきているんですけど、前回は後半の前半部分3日目を紹介させていただきました。前回高知出発して徳島を経て香川県の塩野江温泉、そして愛媛県の今治湯の浦というところまで行ってきました。その続きになります。はい、最後4日目なんですけど、
いよいよ
もうここは楽でしたね。
あ、そうなんですね。
あのもう今治まで行ってるので、はい、あとは海沿いぐるっと回ってきて道後温泉を目指すだけでしたので、
松山市内に、
そうですそうです。なので距離も60キロちょっと、70キロ弱という感じで、うんうん、もうこの日はもうゆったりとした気持ちで、うん、今治のぐるっと海沿い回って、うん、それこそあの愛媛といえば、あそこですよね、しまなみ海道、
うんうんうん、
あの辺りのこう橋も見ながら、うん、ちょうどお昼もその辺りで海の幸をいただいたら、はい、もう鯛がねすごいプリプリで、もう
やっぱり
鯛飯、はい、そう鯛飯もいただいて、うん、この辺りのやっぱり愛媛の辺りはすごく新鮮なあのお魚をそのまんまもういい状態で新鮮なままいただくというところがすごくある意味こう 富山とか北陸と近い感じがしましたね。あのすごく身の弾力のある、はいはいはい、お魚をいただいたのですごく食べ応えがありました。
はい、それお昼ご飯ですか？
お昼ご飯です。
うんうん、それのいくらぐらいするの？
ね、そこは1500円から2000円ぐらいの定食っていう感じ。
お刺身定食。
お刺身定食
で、ご飯が鯛飯なんだ。
ご飯もそう、鯛飯もあって、結構ねボリューミーでしたね。
ここだったら1500円ぐらい払ってもいいかもな。
うんうん、うん、すごくね賑わってました。はい、でそこからさらにこう海沿いぐるっと回ってきて、はい、あの伊予北条駅というところで、もうこれは道後温泉まで残り10キロちょっとになったので、うん、もうほぼゴールが見えた状態だったんですけど、うんうん、そこでですね、あの素敵なコーヒー屋さんに出会いまして、
これ全くあの、うん、偶然に
偶然です偶然です。たまたま漕いでて、まだ時間あるしちょっとなんかコーヒーでも飲みたいなみたいな、はいはいはい、3時ぐらいの時間帯で、そこであの伊予北条駅近くにあったコーヒー店望遠さんというとこ、はい、望遠、縁を紡ぐと書いて望遠なんですけど、うん、はい、に立ち寄ったところ、あの店主の沙織さんという女性の方が、はい、一人で、経営されてるんですけど、このコーヒー店、あの沙織さんがですねラジオ局で働いていて、はい、あのラジオがお好きということで、
あ、そうなんですね。
は
い、
実はあのそのラジオ日経の話もしたら、あ、ラジオ日経株とかやってますよねって言ってくださって、
コーヒー店をやりながら、はい、あのラジオ局でも働いてる、
働いているということで、
面白い、
はい、うんうん、なのでもともとラジオがお好きで、うん、でまあいろんな縁があってそのコーヒーをやることになったということなんですけど、うん、あのまあ、そういった意味でこうラジオ好きにも、ね、うん、お会いできましたし、
ね、すごい縁ですね。
そうなんですよね、
偶然の、
はい、本当にあの本当に自転車旅とか、まあ、自転車に限らず旅をしているとやっぱ偶然の出会いっていろいろあるじゃないですか。ですか、ね、はい、なんかそういうのが何ですか阿部先生、
阿部先生
なんか臭い話が臭い臭いわ。
いやいや、これ本当ですから
本当ですよ、うん、そう、そういうなんかこう予期せぬ出会いとか、うん、あとは別にここに行こうって決めてたわけじゃなくて、あ、なんかいいかもって入ったところが、うん、すごくね、雰囲気が良かったりとか、うん、こういう風に思わぬね、うん、ラジオでつながったりということで、う
ん、でも新鮮な話だよね。だけどいや、ほら自転車ってさ、車だったらあれだけど、この最初の 3日間はさ、うん、一切そういう発想が起こないわけじゃん、ね、真剣に漕いでんだろ
真剣に漕い
でもう修行僧みたいに でもなんか、あ、ちょっとここら辺からね、第三者として聞いてると、はい、なんか雰囲気違うじゃんみたいな、うん、なんかもう あと10キロだからみたいな、そうするとなんか、うん、ね、営業中のサラリーマンみたいに、ちょっとこの辺でコーヒーでもいっぱい飲んでおこうかなみたいな、そういう、はい、なんかね、へえと思うね、なるほど、うん、
いやでも本当に偶然の出会いで、やっぱりその観光地観光地ってやっぱ調べるといっぱい出てくるし、有名なお店もたくさんあるんですけど、そうじゃない観光地だけじゃない偶然の本当に日常の街の雰囲気っていうのを味わうには、ある意味観光地じゃないところの方が、
わかるわかる、だから
雰囲気がわかるのかな。
先生はいつもね、泊まる時は民宿なんだよね。
泊まる時民宿、
こうだからチェーン店じゃなくてさ、うんうん、フランチャイズじゃなくてさ、はいはい、だからいろんな楽しい思い出があって、ほら夜寝てたらね、あの別に泊まってるね、別の部屋に泊まってるお客さんがね、なんか夜中にねトイレと間違えて入ってきたりとかね
思い出すね。
そうそうそう、なるほど、
はい、まあ、そんな感じでこのゴール直前にね、ちょっと温かい気持ちになりながら、うん、最後こう夕焼け沈むのを見ながら、うん、道後温泉に到着という形で、う
ん、なんか道後温泉あれなんかずっと工事、
そうなんですよ、
何年か、
はい、1年以上かけて、あの本館のところずっと工事してて、あの入れなかったんですけど、今その工事も終わって本館開放されたんですけど、ただねやっぱり観光客が非常にこの3月多くて、
この日は平日だったんですか？
平日なんですけど、
でもやっぱり
本館に入れずに別館の方の温泉に入る形になって、そこはちょっと残念でしたね。
その本館ってのは道後温泉って大きいホテルが1個あるだけなの？
いや、あのなんでしょう、有名なあの昔からある、
あ、なんか 木造りというか、こうすごい
作りがすごいんですよ。そこが工事してて今直って入れるようになったんですけど、やっぱりお客さんが非常に多くて、 そこはもう今整理券っていうか配布でもう時間が持ってる人しか入れないので、私が行った夕方の時はもうその日は終わっちゃってて、
あらそんなに、
はい、
でも入ってないんだ道後温泉は。
入ってない、あ道後温泉は近くのだから、その同じ温泉は同じなんですけど、作りがいわゆる道後温泉っていうのはちょっと入れなかった。
なんでこここんな有名なんだろう。姉さんがその工事のことを知ってるっていうのはなんかちょっと下せないな。
いや私、うん、こう見えても四国一周サイクリング PR 大使
なあ、だから知ってんのか。
だから一応四国の4県の情報はインプットしとかないと、
うんうん、なんかえらい、なんかいきなりなんか力強いなんか、なんか
最後に
諜報員みたいな、なんか、
いやでも、うん、実は私が前に行った時にちょうど工事中で入れなかったんですよ。だから今あいいなと思ったら、
普通の人じゃ知らねえだろう。だけどそんなことさ、なんかおかしいなと思って、不自然だなと思って、そういうことか。
そういうこと
です。なんで道後温泉ってそんな有名なの。
いやでも多分歴史がある、すごく古い、1300年だったかな、あのかなり昔からも開湯してすごく歴史のある温泉で、やっぱ四国でいうと一番の有名な、う
ん
う
ん、お湯がいいの。
お湯っていうよりやっぱりそれだけ昔から栄えていて歴史があるというところで、やっぱり観光地としてすごく有名っていうのが大きいのかな。
あ、先生もほら、あの仁義なき戦いでね、うん、あの広野正造が、うん、あのね寄せてもらったところが道後温泉だったでしょ、
うん、みんながよく知ってるよね。
だからへえ、そうなんだ。
はい、まあ、そんなこんなで無事にたど、はい、り着いて
3泊4日の旅、
はい、自転車旅が終わったんですけど、うん、やっぱりねこの四国を改めて感じたのが、本当にサイクリストに優しい街だなっていうのをすごく感じました。っていうのもその至る所に自転車のあのスタンド、サイクルスタンドのか、うんうん、立てかけるやつがあったりとか、はいはい、あとホテルにも自転車を持ち込んでいいですよっていうのが結構あったりとか、うんうん、あとね空港にも空気入れがあったりして、うん、すごく自転車の旅の人をおもてなすっていうところが至るところにあって、うん、あとね車道を走りやすかったのが二輪車専用の道が結構あったんですよ、
う
ん、
そうそうそう、
あれね本当に助かる。
これねちょっといいですか、
はい、
この四国一周をするために、うん、愛媛県が先導して、はい、とにかく4県に全部にそのブルーラインを引くっていうのを、うんうんうん、一生懸命やった結果なんです。
やっぱそうですよね。
そうなんです。
道幅もだから広げてちゃんと車と自転車が共に安全で走りやすいっていうのがね、もうすごく優しい街だなっていう。
でその元になってのは台湾なんですよ。台湾一周なんです。
台湾の自転車のね、
そのフレンド
サイクルツーリズムに基づいた。
その話もとてもいいんだけど、最近リスナーなんだと聞いてますか。最近なんかね姉さんの入り方がなんかねこうなんかちょっとよろしいよろしいですかって、なんかねよく見せてあげたいその雰囲気を。
なんかキャラクター撮りたいですね。
キャラクターがなんか
ちょっと変わってきて、
なんかよくいるほら。なんかコマーシャル出てくるなんかちっちゃい悪魔みたいなさ、なんか黒い棒とか持ってるやつみたいな、入り方ちょっとよろしいですかみたいな、なんかね
そっからこうえぐっていくみたいな、
なんか新しいものをなんか開花させつつあるたってのがなんかちょっと笑えちゃうんだよね。
いやでもそんな素敵なね四国でしたし、うんうん、あとねやっぱり感じたのがこれちょっと個人的にすごくなんとも言えない悲しい感じというか、うん、すごくこうなんでしょうね、切ない気持ちになったんですけど、というのも山間部を走っていて、はい、とにかくお店がやっぱり少ないんですね。でこのお店見つけたと思ったら、うんうん、空き家だったり、うん、かつてお店があった、それがもう今誰も手入れされなくなって誰も住んでない状態で残ってるっていうのをすごく見かけたんですね。やっぱりそういう部分が、うんうん、あやっぱり人が少なくなってしまっているからこそ、うん、そういうお店がどんどんどんどんこう閉じてしまって、うん、で特に今回ねボーエンさんのようにすごく地域に根付いた素敵なお店っていうのがたくさんきっと山間部にもあったと思うんですよ、うんうん、そういうのがやっぱりこう人口減少とか人がいなくなってしまったことによってどんどんどんどん、まあ、あるいは高齢化っていうのもあるかもしれないですけど、そういうことによってお店が少なくなってきてしまうっていうのが、うん、あなんかそういう歴史がどんどんどんどんこう閉じていってしまってるなっていうのをすごく感じて切なくなりましたね、う
ん、なんかあれだねきっとだけどさ車とかバイクだとさ一気に行っちゃうから、うん、やっぱり自転車って違うんだろうね、自分で漕いでるから、ね、なんか走破感ってあるじゃん、
うんうんうん、
なんかそういうのからなんかもっと普通で車でパッと通っちゃうのよりも なんかそういうのが直接体験が深いのかな、
う
ん、
そうですね、そうですね、やっぱ見てる時間も、ね、車より長いですし、うん、ね、よりそういう坂とかも自分で体感するからこそ、なんかそのちょっと自分の苦しさとお店のその閉じてしまっている景色を見てちょっと切ない気持ちになったりとか、
うん、なんかちょっとものすごいいい話だね。
ありがとうございます。
これ宮崎 P これカットになるでしょ。
いや残してくださいここは。いやだからね、今あるお店っていうのがやっぱり本当にこれからも残ってほしいですし、うん、何かそういう部分でまあちょっとでもこう旅の一人としてその地域のお店にちょっと商品を買ったりとか、うん、何かいただくことによって、はい、少しでもそういうお店がこれからも残っていっていただけたらなっていうのをすごく感じた旅でしたね。
なるほど、
はい、
ぜひじゃあまた四国、あの私四国のカルスト大地、
うん、カルスト大地
知ってます？なんか
どこですか？
愛媛県から高知側に抜けるところに行く、なんかすごいこう坂道があって、その坂の上をカルスト大地に到着すると天国に着いたみたいだっていうのを言われたことあるんですね、う
ん、標高が高いんですか？
すごい高いです、ね、ぜひそこに一緒に今行きたいなと思います。
そうですね、私今回、ね、そっちが行けてないんですよ、うん、あの右回りの方は回ったんですけど、はいはい、左側のその、愛媛から高知にかけて回れてないので、うんうん、カルスト大地です。
そこに行きましょう。
行きましょう。
はい、
じゃあ安倍先生も一緒に。
いやー、なんか急にそういう風に言われて、この間白場にいきなり止められて捕まった時みたいな衝撃だな。
なんでですか。
ぜひじゃあ約束で、
はい、はい、カルスト大地この3人で行きましょう、はい、ということで以上チャリンコ小屋敷のコーナーでした。
大人のラジオ。
さてここで音楽をお聴きいただきます。お聴きいただきます曲は2023年度大人のバンド大賞グランプリ受賞曲、小林ゼウンの運命。
革命家と博愛主義者が吹き晒しの歴史の上で押し問答して
大人のラジオ。大人のための大人のラジオ。
今回の大人のラジオはいかがだったでしょうか、たくさんねリスナーの方から
そうです、
ね、なんかねメッセージいただいてるんで、はい、今日はねもうね電撃的にね、もうたくさん紹介しましょう。まずは小屋敷坊やからどうぞ。
はい、あの東京都にお住まいボノボノさんから、うん、あの凶悪犯プロファイル、うん、安倍先生の本に関して、うん、著者の方が巻き舌なのが面白かった、うん、私もドキュメンタリーが好きだからか凶悪犯に惹かれますと。
なるほど、なるほど、
巻き舌が面白かったそうです。
なるほど。たいねえさんどうぞ。
はい、東京都のさえさんから、うん、安倍さんの強烈なキャラと情熱が番組を聞いていて伝わってきます、うん、一生関わりたくない犯罪者の恐ろしい部分を読んでみたいです。
今のでね皆さんね、たい姉さんが日頃先生に対してどういう人かよく分かったと思います。坊や続けてどうぞ。
はい、続いて富山県にお住まいのヤーさんからですね、うん、不思議な番組ですねと、 自転車かと思うと凶悪犯、英語の発音とどんどん世界が広がります、すごいと。確かにバラエティに富んでますね。
確かに、まあ言い方変えたらバラエティに富んでるよね。大根さんどうぞ。
はい、もう一つ阿部先生持ち上げちゃおうかな。大ちゃんパパ山口県からです。阿部先生の社会日和のコーナーがとても楽しみです。珍しい。できれば毎月お願いします。日本人の凶悪犯と接見した話があればぜひ聞きたいです。私もこれ聞きたいなと。
仕込みのようないいメッセージですね。さあ小屋敷坊やどうぞ。
愛知県にお住まいのテイク5さんかな、5ってか数字の5ですね、これもね阿部先生に来てますよ。阿部健人さんの社会病理についての考察を楽しみにしています、凶悪な犯罪を犯してしまうその心理についての解説を期待していますと。
なるほど、なんかちょっとなんかちょっとなんかあれだよね、ちょっとよいしょしすぎな感じがするよね。そして最後姉さんどうぞ。
はい、富山県の純六さんから、阿部健人先生のベランメイク長のお話が面白いです。人と大さんの著書をたくさん購読しています、これが言いたかっただけ。台湾以外の旅のお話も興味深く聞いております、ありがとうございます。
まあでも考えてみたらね、もう台湾のなんか言ってみたら代表者みたいなもんだからね、
はい、日本と台湾をつなぐ
非常に大きい ね
頑張ってます、
はい、これからもメールの方ね番組宛てによろしくお願いいたします、
ものすごい大きな励みになるからね。
そうですね、
どんどん聞かせてください、はい、
はい。そしてこの番組では皆様からのご意見ご感想疑問質問健康しか曲のリクエストなどもお待ちしております。今後も歴史コーナーチャリンコタエのコーナー健康しかのコーナー社会病理のコーナーゲストのコーナーなどいろいろなコーナーを織り交ぜお送りしてまいります。各コーナーに関する疑問質問などどしどしお寄せください。
はい、それではお時間となりました。お相手は私阿部健人と
小屋敷翔吾と
人とタエでした。
それでは次回の放送まで
さようなら。
大人のための大人のラジオ、この番組は各社の提供でお送りしました。